はい、お便り会でございます。
はい、お願いします。
こちらからいきたいと思います。はい、ちょっと前のやつなんですけど、うん、はじめまして、いつもとしぼい様の動画を妹と楽しく拝見させていただいております。
ありがとうございます。
初めて お便りをお送りさせていただきます。今回悩みがあり、内容的にも誰にも相談できないため、としぼいずのお二人にご相談させていただければ幸いです。うん、1ヶ月前に私の夫が足首にタトゥーを入れたのですが、その絵柄がショーケラという妖怪らしく、なぜそれを入れたのかと聞くと、夫は特に理由はないし、普通に絵柄がかっこよかったからと言っていました。
うん、
私はその時なんか縁起悪いなと思ったんですが、夫自身はとても嬉しそうにしていたので、まあいいかと思いました。
うん、
それからなのですが、普段の生活とは一変して悪いことが立て続けに起きました。最初は夫の父親の大腸がんが発覚。60歳後半なのですが、自身の会社を持ち、今でも現役で働いていて、休みの日はゴルフへ行ったり、毎日ランニングもしていて、健康にかなり気を使っている方でしたので、聞いた時は本当に驚きました。うん、このことが発覚してから夫はとても落ち込んでいたので、少しでも元気を出してもらいたいと思い、夫の誕生日も近かったため、以前からずっと行きたがっていたディズニーランドのチケットを購入、次の休みに行こうと話したところ、夫も少し笑顔になり、ディズニーランドに行けるのを楽しみにしていました。ディズニーランドに行く前日、夫の母親から電話があり、めったに電話なんてしてこないので少し嫌な予感がしたのですが、嫌な予感が的中。
うん、
夫の母方の祖母が今朝亡くなったと連絡が来ました。
うん、
死因は老衰とのこと。持病などは一切持っていなかった祖母が亡くなったことを聞き、夫は次の日お通夜のため急いで地元に帰省しました。夫の親族はまだ誰も亡くなっていないため、お葬式に出るのはこれが初めてとのことでした。また私の話になるのですが、夫がショーケラのタトゥーを入れてからなぜか夜眠れない日が続けています。うん、特に理由はないのですが、玄関や窓がかなり気になって怖くて眠れず、電話をつけて寝ようとしているものの、やっぱり寝れなくて朝まで待ち、外が明るくなってきたら寝るという生活になってしまいました。
うん、
その話を帰省する前に夫に伝えたところ、怖いこと言っていい？ショーケラって家庭を窓の外からずっと監視する妖怪なんだって。
うん、
俺もタトゥー入れた後に調べて知った。結構悪い妖怪らしい。立て続けに悪いことが起きてるのもこのタトゥーのせいなのかなと言われゾッとしました。夫は幽霊などは大の苦手で信じてもいません。その夫からタトゥーのせいかなと言っていたことも、ショーケラという妖怪は家庭を窓の外からずっと監視するということも聞き、余計眠れなくなりました。
うん、
夫が大阪に帰省した際、家に一人でいるのが怖くて耐えられないので、近所に住む姉夫婦の家に夫が地元から帰ってくるまで泊めさせてもらうことにしました。夫がタトゥーを入れてから良くないことが立て続けに起きているというのを、姉の旦那さんにお話をしました。すると姉の旦那さんから、入れ墨入っている人たちの間で話されている都市伝説みたいな話なんだけど、
うん、
妖怪の入れ墨を入れるならそれに対する何かを入れなきゃいけないらしいよと。竜とか虎、竜だったら虎とかだから、ヤクザとかが入れる妖怪もそれに対するいい何かを入れているらしい。
うん、
知り合いの飛び職をやっているやつも、片足に妖怪を入れ、もう片方に蛇を入れているやつ、まあ都市伝説みたいな話なんだけどねと言っていました。
うん、
こんな立て続けに良くないことが起きている中、この話を聞き、ショーケラを浄化してくれるような妖怪がいないか調べたのですが、一切知識がないため、どの妖怪がいいのか分かりません。
うん、
妖怪に詳しい林さん、ショーケラに対する妖怪がいたらぜひ教えていただけると幸いです。
はあ、
ということでいただきました。
全然ちゃうとこやな、着地点が。
まあ足首にタトゥーを入れたんですけど、それがショーケラと。で、別にショーケラを意識して入れたわけじゃなく、なんとなくかっこいい。
かっこいいから
でしょ。そんな。入れたら、非常に立て続けに悪いことが起きていると。
そんなかっこよくないよ。ショーケラ。
まあ、別にそのショーケラがどうっていうこと以外で、
妖怪を入れると、
妖怪の都市伝説で妖怪は入れるんだったら何か入れなきゃいけないと対する。
難しいな。まあショーケラって簡単に言うと、
うん、
人を監視してその罰、うん、あ罪か、その罪っていうのを天界に伝える妖怪とかって言われてるんですよ。監視役みたいな感じなんですよね。
うん
うん、
だからチクるやつって感じでしょ。
そう、チクリやね。でもそんなにね、細かく伝承が残ってないんですよ、うん、絵は残ってるし、そういう妖怪って分かってるけど、それ以外に分かってなくって、
うん、
ただ一個、
うん、
ショーケラが来ないようにするっていうおまじないがあるんですよね。
ほう、
ショーケラなんたらかんたらよみたいな、
うん、
そのおまじないを言えば、うん、ショーケラが家に寄りつかなくなるっていう話があるんですよ。
うん、
それ掘ったらじゃ
あ。おまじない自体をね。
うん。
ああ。これは、なんなんだろうね。バランスが崩れるみたいなことなのかな。その、妖怪を
入れちゃうとね。
竜とか虎は確かに対になってるイメージ結構あるな。
うん、そうっすね、
うん。
でも、そうか。虎は虎だけじゃないか。竜は竜だけとか。
まあまあ、そういう人もいるし、竜を2頭、なんていうの、2匹。
竜。2頭、2尾。
なんていうの、竜って。うん、ちょっとわかんないけど、うん、数えるのが。
うん、
でも、2つ入れるとか、3つ入れるとかもあるし。
うん。
でも、この飛び職の妖怪入れてる方は、蛇を入れてバランス取ってるっていうのは。う
ん
う
ん、なんで蛇な
の？なんで蛇なのかなとも思うしね。ちょっと、ルールはわかんないけど、
まあ、
まあでも都市伝説であるっていうのは面白いね。
そうですね、妖怪を入れると。
これ初めて聞いたわ。このタツー業界の人しか知らなそうな、う
ん、じゃあそれ聞いたらいいんじゃない。妖怪入れたら次対になる、何入れてるんですか他の人は、って
と、ね、その妖怪ごとで違うのか、う
ん、そんなの、
なんなんだろうな、
そんなの。
いやいや、まあ別に、
え、
そのこれっていうのはあるとは思わないけど、う
ん、カッパやったらキュウリ描くみたいなこと。
いや、これは妖怪同士なのかなと思ったけど。
あ、妖怪同士ってこと？
妖怪とか、その、神獣とか。
はいはいはいはい。
要は、ね、竜、虎、蛇とか来てんだったら、うん、なんかそっち系じゃない、うん、聖なるものとか。
なんだったかな、
え、
更新町っつったかな。
更新町？
更新町っていう日があって、
うん、
一日寝ずの番をしなきゃいけないっていう日があるんですよ。
は
あ
は
あ、じゃないとその体から虫が出ていって、
うん、
その虫が寝ちゃうと吐いげちゃうっていうんですよ。その虫が体の中にいなきゃいけない虫が、
うん、
でだからその更新待ちっていう日はずっと寝ずにいなきゃいけないっていう信仰があるんですよ、
うん、
その時にショーケラ覗いてくるんですよ。
うん、
あいつの体から虫出てんで、みたいなのとかね、
うんうん。
で、そいつの、罰っていうのを、天帝だったかな、その、まあ、何にせよ、別の次元にいる神様に、チクるんですよ、
うん。
あいつは悪いことこんなんしてた、みたいな、はいはい。で、罰を与えるっていう妖怪、なんですよ。
まあ、だから、なんか、まあ、そいつ自体は大したことない感じだ
から、ね。だから、ショーケラを足に掘ることによって、ずっと見られてることになるじゃん。
悪事をずっとチクられるみたいなこと。
そうそうそう。だから、ちゃんと反省しろ、うん、その人はもう。悪いことしてるんだろ、足にショーケラ掘るんだから。
まあ、可能性はあるよ、ね。
そうでしょ、なことはないと思うけど。
じゃあ、あれなんじゃないの、
うん、
目を見えないようにすればいいんだよ。
え、てか、ショーケラ消したいんじゃないの普通に。
そうそう、
うん。
とかね。
まあでも、気に入ってるんだったらね、あれですけど。
だから、ショーケラがさ、
うん、
チクってるんだとしたら、ショーケラのところにさ、うん、サングラスかけるとかさ、
うん、見えないように
足してこう、
あの
除去するの大変らしいからさ、
まあね、
痛いらしいし。
でもそれだとさ、その人の思うかっこいいじゃなくなるんじゃない。
いや、まあまあ、
うん、
まあそっか。でかっこいい感じでね、
じゃあ
できるんだったら、
おまじないじゃない。
うん、
うん、なんか調べて出てくると思いますよ。
封印するとかね、
そのショーケラが寄りつかなくなるおまじないがあるんで、うん、それを書き込むなりしたら、じゃあ、
まあ、それはちょっと面白いな。
言うとか口で、うん、かな。
まあもう肉ハグとかしかないよね。皮か、皮ハグとか。
怖、
その自力でやるなら、
そのショーケラのね。
うん、
うん、
まあそんな感じかな。
うん、
対になる妖怪なんていないだろうからな、別に。
いや、いないよ。
ちょっとあんまり 難しいかもね。
うん、
はい、まあ、だいぶちょっと特殊な話だな、は
い、いや面白い話ですけどね、はい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
あとねこれもちょっとね昔送ってくれた感じなんですけど、
うんうん、
あのちょっとタイムリーな要素もあるんで、読みたいと思います。
はい、
はじめましてペコと申します。
はい、ありがとうございます。
日頃よりトシボーイさんの動画を楽しく拝見させていただいております。はい、自分の過去にあった心霊体験をぜひ取り上げてもらえたらと思い連絡させていただきました。うん、ただこの話を聞いた人は実際に似たような体験をする霊障があるなどといった話もあり取り扱いいただけるかは分かりませんが自分の体験した話をしたいと思います。
最悪じゃん。
自分は林さんと同年代で自分たちが小さい頃はホラーブーム真っ只中だったと思います。
うん、
そんな頃の夏休み隣町のおばあちゃんの家にうちの家族や親戚たちと集まっていました。そこで姉が買った少女漫画の一部に怖い話特集があり、
うんうん、
具体的な内容までは覚えていないのですがその中の一つに読むと1週間以内にこの話に出てきたお坊さんの幽霊が出てくるという話で後日来る系の話でした。こういった話を読んだのがその時初めてだったこともあり当時は非常に恐怖したのを覚えています。その晩からなかなか眠れず家のきしみなどに怯えて夜を過ごしていましたが、
うん、
数日経つと忘れてしまい気にしていませんでした。
うん、
そんな時の晩ご飯の時間です。親戚のおじさん連中やいとこたちと大人数でご飯を食べ子供側は食べ終わった後みんなでテレビを見ていたのですが突然玄関の方からドアをガシャガシャと鍵が閉まっているけど無理に開けようとする音が聞こえてきました。うん、え何と思ったのもつかの間ある変異に気づきました。
うん、
なぜか一緒にいたいとこや親戚たちが時間が止まったかのように微動だにせず無反応でテレビをただ見ているだけだったのです。
うん、
なぜかテレビだけは普通に流れていたのを覚えています。何何と戸惑っている中テレビの後ろが障子になっていたのですがその障子の後ろをカサカサの帽子をかぶっているお坊さんのような影がスーッと横切る姿が通った。はい、
うん、
奴が来たやばいと思い唱えると消えると書いてあった呪文を必死に心の中で唱えていました。
うん、
怖くなり目をつむり何度も何度も唱えてるうちに気づいたら周りも普通にテレビを見て談笑をしたり元に戻っていたのです。
うん、
その後は特に何もありませんでしたが当時幼少期体験した体験談です。
うん、
ただこの話には後日談があります。それから時は経ち自分が20代半ばになった頃大人になってオカルト好きは変わらず職場の仲間うちと飲んでいた時に怖い話をしようよという流れで自分がここで書いた幼少期の体験をそっくりそのまま話したのですが、
うん、
そのうちの一人が数日後その幽霊が本当に来たと言い出したのです。
うん、
聞くところによるとこの話を聞いて数日後部屋に一人でいたらテレビが砂嵐になりドアをガチャガチャされまさかと思い消える呪文を唱えたところ元に戻ったということでした。
うん、
自分で話しておいてなんですが幼少期の記憶なので知らず知らず持っている部分もあると思いますしちょっとそういうの体験してなくても言い出しそうな人だったのでなバカなとも思ったのですがこのくらいの年齢になると情報社会なのでこのことを調べてみようと思いネットで検索。
うん、
ずっと伏せていたのですがこの話というのはタイトルが岡室というタイトルです。
うん、
岡室怖い話で検索してみたら閲覧中霊障あり読んではいけない話などと、物騒な文字が並び自分と似たような体験をしたような体験談も書かれていました。
うん、
ちなみにこの時までこんな有名な話だとは思っておらずマジであの人体験したのかもと思いさらにゾッとしました。
うん、
またつい最近ですが当時とは別の会社に今は勤めておりそこで仲良くなったオカルト好きな人に同様に書かせてもらった話をしたらその友人も数日後金縛りに遭い窓をガチャガチャされたという体験をしたと報告を受けまし、さらにゾッとしました。これが自分の体験談となります。林さん岸本さんお力でこの話の内容をぜひ調べてみてもらいたいです。
うん、
また実際に本当に危険な話なのか検証などもしてもらいたいです。
うん、
これでいただきました。
これたまたま俺に送ってきてんのかな。
いやもうだいぶ前の話よ。
そうか俺岡室さん出てますからね。
1年以上前
映画の。
いや だからよだから、ね、読んだ
たまたま
そうそう
そんなね。
これはだから別に それがあったっていうのは知らないで送ってきてたんだけど、
うんうん、
あの体験者がいて、しかも3人ぐらいいるってことだから、ね、
僕もだからその岡室さんのトークショーがあって、うん、そもそも岡室さんっていう映画も、
うん、
あのバンアパっていうんでしたっけ、
バンドアパート、
バンドアパート、うん、バンアパの原さんが、
うん、
ベースですよね、
そう
原さんってね、
はい、
そうベースやってる原さんがそもそもその学校行ってる時に岡室さんの話を聞いて、
うん、
で実はこの話を聞くと同じようなことが家でも起こるんだよって言われて、なんで話すんだよって言って家帰ったら実際変なことが起きたと、
うん、体験したっていうね、うん、
で変なことが起きたんだよって言って他の人に話したらその人も起きちゃったって話なんですよ、
うん、
でそもそも岡室さんっていうのもなんか怪異本というか怪異譚を集めたような、
うん、
まあ本がありまして、その中で岡室さんっていうのが初めて投稿でもって名前出たんですよ、
うん、
90年の頭とか80年のケツぐらいかな、
うん、
に出てきて、それによるとコンコンコンコンコンコンってノックしてくると、
うん、
うん、
ノックなんだ、
うん、ノックしてくると、うん、で岡室さん岡室さん岡室さんか岡室岡室岡室って3回言ったら、
うん、
それが解けるっていう、だからガチャガチャじゃなくてノックなんですよね、僕は知って
ん
のは、
うん、でちょっと違うんだ、
そう、コンコン、うん、コンコンコンコンって2回ノックを3回かな、うん、3回ノックを2回か分かんないですけど決まったノックの数なんですよ、
うん、
でガチャガチャガチャガチャされると、
うん、でそこは一緒なの、
うん、でそのコンコンってノックしたそのノックに対して、うん、はいとか
答えると、
答えたりとか、
うん、
しないで無視しちゃうと中に入られて殺されちゃうみたいな話ですね。
無視すると？
無視するとですね。うん、とか岡室岡室岡室って言わないと、
うん、
中に入ってきちゃって殺されちゃうっていう話です。
うんうん。
うん、
だから入られる前に対応しなきゃいけないから。
そう、岡室岡室岡室って言わなきゃいけないっていう。うん、どっから岡室が来てるか分かんないし、なんだか分かんないですけど。
お坊さんの感じだったよね確か。
お坊小無双っすね。
小無双か、うん、なんか傘かぶ
ってるやつとか、ね、そう傘かぶってるやつですね、
うん、
で最初のだからその岡室さんが岡室が乗った初年度は、
うん、
本ね、
うん、
は殺されるなんて書いてないんですよ、
うん、
あの墨さん調べ
だから来るってことでしょ、来るってとこまでだけなんでしょう、
で、うん、2年目乗った時には、
うん、
殺される、首をはねられる感じなんですよ、うん、
まあまあそこはなんかわかるよね、
でこれどうしてこうなったのかなと思ってたら、うん、初年度の岡室の横になんたらババいうのが映ってて、
うん、
なんたらババが無視すると殺すっていう文言だったんですよ、
うん、
もう何せ恐ろしいやつで、
うん、
多分これがミックスしちゃったなと思うって言ってました、うん、というのも投稿してる人が一緒なんですよ、岡室さんとなんたらババ、
うん、
だから多分それがごっちゃになって2年目ミックスされて本に載ったんじゃないかって、でそのミックスされた誤った情報がその現代まで伝わってるんじゃないかっていうのをすみさんが言ってましたね、
うんうん、まあなんか俺は盛られたのかなと思ったけどね、
単純に多分横のやつが靴だと思う、
うん、
うん、っていうなんかそのね、結構恐ろしい妖怪ですよ岡室、
うん
うん、
まあだから体験者
すごいっすね、
がまあちょくちょくいるんだったら、
うん、
面白いなと思ったけど、
うん、実際でも何人か体験してますからね、
まあでもこれだから聞いたらなるってことでしょ、
うん、そうそうそうそう、岡室の話を聞くと
ね、
そう、
まあだから来た人はちょっとまた連絡いただければまたデータが取れんじゃないかなと、
うん、ね、原さんの話はおもろかったな、岡室の話すげえ笑っちゃった、
これでもなんかおまじないするんだっけ、
岡室岡室岡室って言ったらいい、
それなんだ
3回、
うん、
岡室岡室ノックされたら岡室岡室岡室って言ったら会議がなくなる、
もう唱えた、うん、そうだね、まあ具体的には書いてなかった
けど、そうですよね、この方、そう、岡室岡室岡室ですね、はい、名前を3回呼ぶとそうなるっていう、
じゃあまあそこまで覚えとけばとりあえず大丈夫じゃないかなっていう感じなんで、
はい、うん、まあ岡室さんもね映画やってるんでぜひぜひ見てください、あのすごい僕が開演してるんで、
開演ね、
はい、
うん、なんか結構あれなんでしょう、スプラッター的な要素、
そうです、かなりスプラッターですね、うん、もうバンバン人が亡くなっていきます、
なんかねそこが結構、
うん、
邦画ではよくそこまでできたかみたいな、
ね、しかもこれ撮ってる監督さんが22、3ですからね、
うーん、
すごい若いんですよ、うん、男前の子でね、うん、
はい、ありがとうございます、はい、
ぜひぜひ見てみてください、
どうしようかな、じゃあもう一個ぐらい、
はい、
はい、2度目のお便りですと、
ありがとうございます、
以前私のお寺の裏の賽銭箱のお便りを読んでいただきありがとうございました、うん、オカルトネームは越後男子と申します、今回はもう一つ私の体験談をお話ししようと思います、はい、あれは私が小学生の頃だったと記憶しています。家族で福島に旅行に行った時のこと、一泊二日の旅行でどこかの旅館に泊まりました。ただただ楽しく観光をし、夜も普通に寝ていたのですが、夜中にふと目が覚めました。目が冴えてしまい眠れなくなったので、なんとか寝ようと目をつぶっていたのですが、その時部屋の外から何か金属音のような音が聞こえました、
うん、
私は何の音だろうと思いその音を聞いていました。その音は人が廊下を歩いているような感じで、例えるなら鎧を着た人が歩いているような感じ、その足音はどんどんと私のいる部屋に近づいてきました。すると私のいる部屋の前あたりで音はピタリと止まりました。何かゾクッと寒気がした私は布団の中に顔まで全身を潜らせました。すると戸を開けたような感じは全くなかったのに、その音は部屋の中からし始めました。やばいと思った私は息を止め、気配をできる限り消そうと、その時私の布団が突然めくられ、中に誰かが勢いよく入ってきました、
うん、
あまりに驚いた私は飛び起きたのですが、布団は誰にもめくられた様子はなく、部屋にも誰もいませんでした。恐ろしくなった私は家族全員を起こし、さっきあった出来事を話しました。すると父が、もしかしたら部屋のどこかにお札とかあるかもなと軽く冗談っぽく言ったので、部屋のあちこちを探してみました。掛け軸をめくって裏を覗いた、そこにはいつ貼られたのかわからないような少し古くなったお札が貼ってありました。さすがに気味が悪いので事情を話し、部屋を変えてもらい朝まで過ごしました。事情を話した時の旅館の方の反応は特に驚いた様子もなかったので、もしかしたら今回は初めてではなかったかもしれません、
うん、
よく考えてみたら歩く音がカンカンとなっていたように思えます。以前林さんが YouTube で話したカンカンに少し近いのかなと思いましたが、どう思われますか、今回も長くしてまい申し訳ありません、読んでいただけたら幸いです。
はい、
はい、ということでカンカン的な体験談ということです
、はい、あれはカンカン鳴らしたんですもんね、女性がね、カンカンカンカンカンカンカンカンってね、カンカンの話は
わざと鳴らしてるみたいなことだったっけ。そ
う
そ
う
そ
う、鳴らしたんですよね。
なんかあれ消えた急に。
でもこれはあれですもんね、その鎧武者みたいな
でこの方は思ったってことだよね、うん、ただそれがまあ正しいかはちょっと分からんけどね。
まあでも実際さ、
うん、
その古物商の人とか話聞くと、
うん、
呪われた甲冑ってあるみたいでさ。
甲冑が呪われてるの、
うん、
うん、
呪われた甲冑ってあるみたいで、別にそのね、実際使われてたもんじゃなくって昔のものではあるんだけれども、使われてなくって、そもそも飾る用に作られた甲冑なんですよ、
うん、
呪われた甲冑と言われてるものが、
はいはい、派手めに作られて式上げる
もの。そうなんですよ。ただいや、あ、違うんですよ、式上げるとかじゃなくて普通にあの見るものとして、
あ、飾りで、
もう本当に戦とかがない時代に作られたものですね。
あ、はは、
はい、なんですけど、まあ、甲冑が何せ呪われてて、うん、なぜか分かんないですけど、
うん、
甲冑がゆらゆら動き出すとか位置が変わるとか、
うーん、でも戦いには出てない人、
出てない、全く出てないよ。
なんかだったら、ね、だから逆っぽいよね、普通、
うん、
使われた方が
そうそう
やりそうなのに、
まあそんなもの残ってんのかね、分かんないけど、
うん、
その人のね、一般の家に多分残ってないと思うんです、そんな簡単には、その使ったものなんていうのは、
うん、
ただその僕が聞いたのは見るため鑑賞用の甲冑でもって、うん、最近作られたものなのに、数十年前とかに作られたものなのに、うん、ガサガサカシャカシャカ、カシャカシャ動く音が聞こえたりだとか、足袋みたいなの履かすんですけどね、あれって、
うんうん、
足袋みたいなの履かせてて、その足袋みたいなの跡が廊下についてたりとか、でも甲冑はそこにあるんですよ、
うん、とか、だから足跡だけが
そうそうそう、うん、とかで、そのなんだ甲冑、
うん、
鑑賞用の甲冑の旅みたいなのがあるから全部ね、その後ろフット見てみたら、全部ほこりかぶってるものなのに、うん、甲冑のその旅の裏だけほこりかぶってなくって、ほんまに歩いたん違うみたいなとかね、うんうんうん、なんかそんなんがあったりとかしてて、結構ね、甲冑の話は聞けましたよ、たくさん。
洋風は結構あるイメージだね。
洋風はね、首なしとかいろいろありますけどね。
甲冑というか、騎士の方
ね。うん、そうですね。うん、
まあ、鎧が動くっていうのはありそうな話ではあるけど、
もともとだって、
この場所でなんでっていうのはあるよな。うん、
水木しげる先生のガシャドクロ、
うん、
あれももともと海外の鎧が勝手に動くっていう妖怪がガシャドクロって言われてたんですよ、
うんうん、
ガシャガシャ動くからガシャドクロなんですよね、うん、お城にいた首なしの甲冑が勝手に動いて、
うん、
でそれをガシャドクロって、斉藤森博先生が名付けたんですよ、
うん、
ほんなら、そのガシャドクロを水木しげる先生がすごいいい名前だって言って、うん、ガシャドクロの名前をもらって、で、滝夜叉姫だったかな？滝夜叉姫が召喚した、もうものすごいごっつい骨にガシャドクロって名前つけたんですよ。
うん。まあ、名前だけ。
そう、もらっちゃったっていう。うん、だもともと結構やっぱあるんすよね。その鎧が動くみたいな海外。ヨーロッパだったかな？そのガシャドクロは確か。もともとのやつはね、お城に置いて
ある。まあ、やっぱりだから、そっちなんだ。
なんかあるみたいですよ。
ヨーロッパよりなんだ。
ヨーロッパよりって言ってた。確かね。
うん。
と、まあ、覚えですけど。
なんかだから、ドラクエみたいのに動く鎧みたいなのあったけど、
ありましたね。
じゃあ実際にあったところから作られたのかもしれない、
ね。ああ、そうですね。うん、もう実際にあったようなので、最近の話ですし、その甲冑の動く呪いのっていうのはね。
まあでも、これは、襲われたような感じだけが残ってるっていうところで終わってるから、
うんね、
まあまあ何だったんだろうねっていう感じで終わっちゃってるけど、うん、まあ危険がなければねいいけどね、その動いてるなら、まあね、
面白い
っ
す。
まあちょっと怖い体験だっていう感じ。はい、ということで、こんな感じで今
回はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっとね、前のやつとかもたまに読むんで、諦めずに送っていただければと思います、はい、じゃあ終わりたいと思います、はい、我々ツイッターやっております。最新情報はそちらで、ぜひ見てください。都市ボーイズ検索というのでできます、
はい、
ブログもございます。過去のアーカイブはこちらで全部聞けるようになっております。さらに都市ボーイズメールございます。都市ボーイズ02@gmail.com toshibois02@gmail.com、こちらご意見ご要望お便り、お願いいたします。お仕事ご依頼は別で、ホームページの問い合わせフォームからお願いします。以上でございます、
はい、
今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのあなたの好奇心です。
イルミナイルミナイルミナ
でした。
ありがとうございました。